大蔵省は人間の口を見たようなもので、その口に税金が収まらぬ時は渋いたはった戸一枚で寝てはおられる。どこの太郎やら次郎やらわからぬようになろうだと。お国の立ち位置ができなければ、国民の立ち位置もしだごだになるというわけでしょうが、今日私ここの82節を、替え歌風に、ね、聞いていただきたいと思うんです。この頃の誕生のパーティーの時に宮崎、支部の方たちが、学校の先生たちがおられましたから、なんかこう、あのね、何でしょうかね、消化のことってお出なされましたよね。それの替え歌を歌われましたでしょうが、ね、愛楽教会のことをずっと歌に変えて歌われた。ああいうふうにね、今日のご理解は替え歌風に聞いていただくのですから、そのつもりで聞いていただきたい。例えばその大蔵省は人間の口を見たようなものでということをね、教会というところは、お互いが良いおかげをいただかなければならない場です、ね、ですから、また教会が大発展を遂げなければなりません。それにはご支援をいただいておるみんなも教会とともに大発展のおかげをいただいてもらわなければならない。まあみすぼらしいというか、教会にはもう絶対発展繁盛をしていく信者がおりません。やっぱり、教会がどんどん発展するところにはやはり信者も共に発展の方がよいじゃないておる。だから言い換えますと、教会の発展はそのまま皆さんの発展につながるような信心をいただきたい、おかげを受けていただきたい。だからそういう意味でです、教会は言うならばおかげお得のその口を見たようなものでと、ね、そこでいろんな御用なら御用、ね、お供えならお供えといったようなことがです、もしなされないとすると教会の運営が成り立ちません、ね、ですからここ辺のところをね、よくそれこそ手応えのある御用、手応えのあるお供え、昨日もちょうど4時の研修終わって、いろいろあれしたり、その後のことでやっておりましたもんだから、4時の時には10分かかり遅れておるところへある方が、もうそれこそもう本当に、お供えを持って見えられた。もう少しご記念が終わる時に帰っておられましたが、とにかくやっぱり急いでおられたけれども、これだけのお供えが神様が待ってくださった、受けてくださったということがわかるでしょうが、ね、神様がご記念の10分を遅らかしといて、その一生懸命の思いでお供えに持ってきておるものを受けてくださる、ね、そこ手応えがあるでしょうが、ね、そういう御用で泣かなきゃなりませんから、結局心いっぱい、それがそのまま地域になる、徳になる、力になるというようなもので泣かなければなりません。鏡の時代には熱心にお参りして、熱心におかげをいただいて、そしてどうでもずっと国民からご神父屋さんが出張してきておりました。月並みされたんべんに、ね、それでそのお祭りをしたい、もうお取り次ぎをみんな自分がいただいてからでしたから、 神様がどうしてもお許しをいただかんという人がいくらもありました。どうしてうちにお祭りするとがいかんじゃろうかというぐらいでした。けれども今から考えてみると、お祭りをお許しじゃなかった人はみんな信心をやめてます。ところが今もう哀楽で言うならば、信心の一つの、まあ、確率というかね、お互いの信心の確率というものがなされたら、ほらもううちで拝ましてもらわなきゃおられん御祭典の、の一つの、儲けさせてもらわなければあいすまん、いくら熱心に参って拝んだろうと言うて言うなら、お神様は一つお祭りしてないといったようなこと、うちにはもう天地かけつけば拝めますきんようなことでけん、もうご心配はこうやって拝めれますきんじゃできん、ね、それこそまあ言うならそこの家、に釣りようと言うならばお宮を求めさせてもらう、お祭壇を作って家族中のものが礼拝ができるようなおかげをいただかなければ、でないとね、今日のご理解に、どこの城やらどこの二郎やらわからんようになりますよ。うちの御坊社の昔は前やってやったけどというだけのことで、ね、うちのじいさんが死んでもちょっと哀楽しっかり前やってやったばってんちゅうことになってくるわけ、ね、孫に子に伝えることができない。それではふにあげの人が参ってきよったら、今どれにしようじゃろうかといったような、どこの次郎やら四郎やらわからんようになってはならんのです。昨日総連会で皆さんの、まあ、本当にありがたい発表を聞かせていただいた中に、高橋さんが一番に発表しておりましたが、この2日が あちらの毎年のおかげ、おいただかれるお祭りです。それがちょうどあそこに奉祭されて丸10年になるそうです。その前まで私行かれちゃったじゃろうかって言って、一回なんかそこを天地かけつけ、まあ、天地かけつけをして、その自分は演師が一人で時に押してくださりだった。奉祭が今年でちょうど10年になりますが、初めの間は文野先生と演師と二人で、つい去年まではそうだった。ところが今年はおかげをいただいて、ちょっとうちの神様の感覚が何だったんじゃろう。先生方が参拝教師も3人会に来りましたが、同時に、お祭りも4人で使えて、まあ、ようやく、まあ、伊豆さん並みにならしていただいた。それが10年のその言うならば節というか、ところが今年はそういう気分の良いお祭りを使いさせていただきましたが、とにかく今まで寒い冷たい風を受けておったのが、もうこれは春風ではなかろうかと思うように、暖かい風の吹き回しがもうお店全体に現れてきておるという話をしておられました、ね、いつまでも寒いことばっかりじゃない、もう必ず辛抱しのかしていただきゃ必ず巡ってくる春があるのだと、それを、まあ、感じるというのです。最後に、松岡さんが発表しておられましたが、あちらは先月が明日立派なお家ができた、立派な祭典も奉祭された、去年からその宅祭りが始まっておる、もう一家中親類のものをあげてのお祭りで、本当にありがたいお祭り。ところが不思議なことに、その未来がコロッとそれを境に上がっ多くなっとる。それで馬場さんに話しますと、もうただ愚かな子じゃなかぞと、こんな働きを受けておる、もったいないことじゃないかと、ね、本気でお役にも立たせてもらう新人に、信者にお引き立ていただかなきゃいけんぞと言うて、馬場さんと話しておりますというお届け発表がありました。皆さん一つ、もうここではですね、言うなら哀楽連ある限り未来よりも三代と いわば因繁盛子孫繁盛とおっしゃるんだけど、そういう哀楽念を基軸として、またはそれを基盤基礎としていくならば繁盛していくことでしょうけれどもね、それこそ自分のうちに法制もしとらんといったようなことではです。ただおかげはいただいてもどこの次郎やら太郎やらになりかねないと私は思うわです。皆さんと、でも一つ托物の一つじゃねえでね、年に一回の托物の処分祭を托物ご神前で耳に一生させていただけるようなおかげをいただかにはいけません。法制も礼礼衆、本当にご神前に行ったらおままに折れないような神様を法制しなきゃいけません。語るだけのことじゃありません。語りができると心も必ずそれに伴ってくるんです。浴衣だけではやっぱり浴衣だけ、紋付き袴つけられちゃっと紋付き袴つけたような心の状態になるのと同じです。はい、皆さん今日は皆さんの信心がです、どこ行ったじゃわからん、どこの次郎やら太郎やらわからんようになるようなことではならない。そして言うならば、教会の立ち行きは自分たちの立ち行きにつながる。教会の発展は自分たちの家の発展につながるようなおかげをいただくためには、大蔵省が因縁の口であるように、やらから国家が立ち行かないように、ね、教会はそういう言うならば皆さんのおかげをいただくことのための口のようなものである。まず信心が確立されなければならない、ね、神様に喜んでいただくのは御用がどんどんできるようにおかげをいただかなければならない。教会がまさかあってやつ、信者のうちも一緒にどんどん発展していくというおかげにつながらなければいけんの。昨日研修が終わって、鉄道兵が出てきましたので、その動きの時間がちょっと遅れたんです。先週今朝から面白がりが見ましたちこいう時に面白がりだったのって、それが先生、その教会の西側に溝があるでしょうが、あの溝が立派な、まあ、小川になってる。そしてそこに早とか船子とか船とかがずっとこうせっきりしてある。ここが早子のとこ、ここは船子のとこ、ここは船子のところってことで、次は同じのところ、次は土壌のところで最後に、そしてその土壌はかば焼きにしとって、うなぎもかば焼きしようかしようと。それが不思議なその面白かというのはです、そのうなぎのかば焼きをしたとはです、三匹を二人で食べるというところをいただいたと、こういうのです。それあんたも今朝のご理解毎日、しかもあんたにぴったりしたご理解で、ね、昨日は山口の奈良先生の例をとって、ね、神徳との出会いということを聞いてもらいましたね。山田先生の例をとって、本当に父の信心がもう一日中が、ね、泥から始まって泥に終わる一日ですから、泥の信心をしとりゃもう不平やら不足やら出る余地はございませんという話を聞いていただいたですね。昨日後ほどもが本気で泥の信心、泥の信心と言ってますけれどもね、だからその道中とても今は泥の信心で終わらなければいけないということを、一日のうちにです、ね、泥から始まって泥に終わっていく、その道中がです、ね、泥の信心させていただき、もう不平不足も出終わらない。もし不平不足がなら出るとするなら、泥の信心を今おろそかにしたとこう思わせていただかなきゃならない。もう今日ばっかりお前に小言を申して小言を申して、もう術ないことあったらご神前に座らせていただいたら、ご神前に自分が三角に座っているところをいただいた。三角ということは周りの反対ですからね、そういうのが自衛官ということじゃろ。その上から白い灰が一生懸命降り注いでおるところをいただいた。安倍先生がご理解の中にいつも言われるように、もし私に家倉財産があるとするならば、この家倉財産は私の灰という神様の前に灰という素直な言うなら灰の中から生まれたのだと言われることを思い出した、ね、そしたらもうそれこそもう、ね、自分の心の中にもりもりとして力が湧いてきた、ね、そして、はあ、こういうところを乗り越えることが、そこには ご神徳との出会いがあるということを悟らせていただいたら、もうありがとうして、ありがとうして、その山口からね、山口も田舎の子です。もう、それこそ何時間の時間を要して、ここへ着かせていただいた。桜井先生がちょうど表で、ご用意をなさった。もうそしたらもう、その桜井先生を捕まえと同時に、もう今日はもう、こんなにありがたいと言うて、その、話されたということを、昨日桜井先生が言うで発表しておられましたがね。そういう自分の心がね、もう天と地がひっくり返るようにありがたいおかげの息だけ出る、もうすでにご神徳の中に足を踏み込んでおるようなもんです。ご神徳との出会いです。そのご神徳との出会いのところをお互いをおろそかにする。え、川の魚といえば男ということだろう、ね、だから小さい早くらいな男を受けておる、船子ぐらいな船ぐらいなね、こう設計がしちゃう。お互いの、まあ、新人の徳をいただいたとしたら、どこに行きあるだろうか。せっかくうなぎとか、土壌とか、土壌ということはね、土壌という土のを醸すというですかね、あの立派な土壌を作るというでしょ。種やらまくときにはね、いわばあの肥料をたくさん施しておいて、何植えてもすぐ出るように、そういう土壌ができる。そういうことです。なら、かば焼きして食べるというのはどれになるんですか。もう、せっかくそういうおかげのいただけるものを、ただ、おかげをいただく、それはうまかった、おいしかったというだけに終わらせるようなことではできんぞ。ね、たくさんの修行生がおります。だから、その、なら、片っぽんとが引きずるとするようなことをする。いわゆる、私はその時に二人三脚ということをいただいたんです。いくら調子悪いたちを足したら、走ることができんでしょうか。ね、信じは自分一人でやらねえでけんです。人から引きずることされるようなことじゃない。一応飲もうやねえか、飲もうかと、一応食べに行こうかと、食べに行こうかというようなことでは、引きずることされるようなことじゃでけんと、かば焼きで食べるようなことじゃでけんと。土壌というのは、例えばそこに水がなかっても、泥の中に入っときゃね、もうそれこそ一年でも二年でもじっと辛抱できることしのものなんだ。そういう辛抱を強い抜かしていただいて土壌を作るんだ。おかげの土壌を作る、お得の土壌を作る。え、辛抱力を作らなきゃいけんばい、かぶらげの食べるのこじれけんばい、ちょっとした誘惑にすぐ負けちゃならんよというようなご理解でした。昨日のご理解、それを哲人さん風に神様がアレンジして彼が分かるようにくださったわけ。これは哲人先生だけのことじゃない、お互いもそうです。もうおかげおかげと言うてね、もうどうしておかげがいただかれんじゃろうかして、じゃなくて、どうして本当は新人がいただけんじゃろうかと、どうして本当に先生が言いなさる新人の喜びが湧いてくんじゃろうかと、というふうにいただかなければね、どうしておかげがいただけんじゃろうかではきつい。新人が好きになれないけん。東中の先生が新人が好きになる。お前としてこれなさんが新人が好きになる。だからこそ新人が見やすいんだということになるのだ。それこそ楽しをしてありがとうしてということになるのです。そういう、言うなら新人をです。言うなら、ここがご神徳との出会いであろうかと思われるようなところを大切にしながら、いよいよ、泥の新人に、ね、ならしてもらうて、ね、それこそ、ね、お供えをした、ピシッと、神様を受けてくださったな、というような手応えをね、感じるようなご用をさせてもらって初めて、大蔵省に、言うならば、税金が収まったということになるのじゃないでしょうか。ね、もし、でなかったら、あの人ね、死に参ってきよったら、この子、今日参ってきなさるのか、どこになっちゃうやろうかと。ね、というようなことにならんように、どこの次郎やら城やらわからんような、新人に終わらんように、いよいよ、おかげをいただいていかなければなりません。 運命を言うならばマスターさせてもらおうて愛楽年による新人生活ね。それにはいよいよ日産協調、新業、火曜の業、愛楽理念をもってする新人生活、そこには日まさり、年まさり、日まさり、月まさり、年まさりのおかげをいただいていくわけになるのです。だからそこまでではいかんのです、ね、そこから言うならば本当の誠を表していく新人が生まれて初めて大まさりということになるのです。これはもう的確に大まさりになる、愛楽年ではそう説いてあるんです、ね、その大まさりがいよいよ新人日輝く、ね、親の代よりもこの代、孫の代、ね、貧相病のない世界に住まわせていただく、そういう言うならば愛楽建設の願いを受けて、言うならば愛楽建設の神の願いを、ね、私どもがキャッチさせていただくということを今日は聞いていただいたんです、ね、こういう時にキャッチしていくんだよということを聞いていただいたんです。そこに言うならば神様との、言うならば愛楽の世界があるわけです。そこからも限りなく生み出されていくおかげにつながるわけですね。どうぞ。